こんばんは、アシュです。
こんばんは、りょうさんです。
どうも、エドコンです。
いやー、なんか3人でねやって、
うん、
また来週2人っていうね、うん、こう毎週変えてみるのもええもんっすね、
うん、
はい、
そうっすね。夏休み会
夏休み会っていうことでね、シフト制でやるっていうね、うん
うん、
なんかさ、今日、まあ、毎日会社行ってるわけやねんけど、最近、
はい、
帰り歩いてんねんやん、会社から。あのちょっと電車2駅ぐらいやねんけど、家まで、
うん、
でなるべく歩くようにしてて、あの密を避けるっていうか、歩いた30分ぐらいで、まあ普通にちょっと汗ばむぐらいの、まあ、汗ばむっていうか、うん、まあ、たまに乳汗、最近乳汗がやばくて、あの谷間に汗かくっていうこれちょっとあの
その谷間は筋肉でできてるんですか、
わからん、
脂肪でできてるんですか、
わかれへんすげえ汗すごくて、ちょっと汗を感じながら歩いてんねんけど、
はい、
まあ今日ね、あの今日も歩いて帰ってたら、あの老婆っていうんかな、なんか80歳ぐらいの白髪のおばあちゃんが、ウーバーイーツ背負って、チャリこいでてんやん。すげえ、なんか。
ウーバーイーツを背負ってどういうこと？
ウーバーイーツのあの、カゴ背負ってさ、リュック。
ああ。
チャリこいでて、はいはい、なんかあの、それが、あの、つづらに見えたんすよ。昔話に出てくる。
はいはいはいはい。
めちゃくちゃ白髪の、ほんまに、下切りスズメとかに出てくるおばあちゃんやってん。なんかそのギャップがすごすぎて、いやもうめちゃくちゃウーバー走ってるからさ最近そう、
うん、
だからみんなウーバーイーツを背負って、なんかこう所狭しと大阪は増えてるなって思ってますけどね最近、うん、なんか夏休みきっかけにウーバーイーツ始める人も結構多いんちゃうかなと思って、
うん、
うん
うん、
僕もさ、ウーバーイーツのあのリュック買ったんすよ、結構前に、
はい、
買ったんすけど、うん、あの一応これあの名目上は、受付突破っていうんですかね、あの飛び込みするときにウーバーイーツ背負ってたら受付通してくれるやろっていうつもりで買ったんすけど、まあ、まだ一回も使ってないんですよ、うん、
道徳的にちょっと微妙なところありますからね。
これ価格が今どちゃくそ上がってるらしくてですね、あのオークションで買えるんですけど、そうだからウーバーイーツやっぱ老婆も背負うぐらい、あの皆さん結構売れてるらしいんでね、あの公式のやつ、そう、
うん、
だからもうもしかしたら今後ちょっとつづらで他界してる人も出てくるんちゃうかなと思って、だからそれをちょっと感じましたよね今日、うん、はい、ということで、今日のですね足湯テックラジオは、ちょっと一個ルールを設けたいなと思ってます。
はい、
これドラゴンボール僕たちの好きな、そしてスラムダンク、そしてジブリ、これらを使った例え話禁止です突然ですが、
おはいはいはい、
なぜかっていうと結構ねジェネレーションギャップがあるんですよね最近、
うーん、
職場で喋ったりしてても、でドラゴンボールがね通じない時があるんですよ
いやドラゴンボールはもう世代関係ないと思ってましたけどね、
プロトコル共通のプロトコルなんですかね、
う
ん、
もう TCPIP ですかね、
TCPIP が伝わってないかもしれへんね
そういうことか、
逆逆、あのね共通言語っていう意味ですよね、プロトコル、
うん、
うん、IT 用語で言う、だからあのドラゴンボールがだからそのなんていうかな、ラディッツみたいやなみたいな言うんすよたまにね、あの、うん、ラディッツって、うん、あのいっちゃん最初に出てきた強い敵いるじゃないですか、
はい、
そう、あの悟空がちっちゃい時に天下一武道会でね戦ってたその次ぐらいにちょっと大人になった時に出てきた強敵みたいな、
うん、
ラディッツみたいな最初の障壁に後輩がぶち当たった時に、うん、 それラディッツみたいなって言うんですけど、はみたいな、
うん、
えみたいな、 ラディッシュみたいな、まあまあ確かにラディッツラディッシュから来てるけどみたいな
、うん、
っていうのがあるんですよね。だから、うん、スラムダンクも通じないことあるじゃないですか。
うん、まあ、まあ、足湯先輩に通じてないですからね
そう
すいませんジブリとかさジブリとかあの
ジブリは僕がわからないですからね。
ジブリの例え多くない？結構なんかよく言うのがなんかバルスとか、バルス的な、
バルスはなんか
言うでしょ、うん、
なんかそうですね、いじりじゃないですけど、うん、バルスという単語だけ知ってます僕も
そうそう、だからもはやさ、あのバルスって言ったら多分あなんかこう崩壊することなんやっていう、見てなくても知ってるっていう場合はあるけどさ、
うん、
ただちょっとそこをこのジェネレーションギャップを感じるこの3つの、うん、例え話は今日は一旦一回ね、うん、制限を設けることで楽しくなるというか、サッカーも手を使わないことによって燃えるスポーツじゃないですか、
うん、
なので、今回の足湯テックラジオも、この3つに使うことは禁止ということで、うん、で例え話をするときは昔話に例えましょう、
はい、昔話
はい、はい、あの下切りスズメみたいとか
はいはい、
七匹の小ヤギみたいとかね、はい、
うん、
っていうことで一回やってみましょう。まずなんかトピックがあるっていうことなんですけど、なんか二人とも二、
うん、
人に共通するトピックということで、僕はちょっとよく分かってないんですけど、
はい
はい、
何でしょう、黙々案件、
黙々案件ですね、
はいはい、これは
タバコ税の増税ですね、
うん、何でしょう、まあ、
読んでいると字のごとくというか、まあまあね、結構今でも上がってますからね
これはなんかどんなもんなの今、一律いくらとか決まってるの？
ものによるんですけど、
へ、
僕が吸ってるやつは一番高いかな。
へ、何を吸ってるんですか？ちなみに
アメリカンスピリットっていう、
あ、このシャーマンキングみたいなやつ、今画像を共有してもらってるんですけど、
シャーマンキングもアウトに近いですけどね
いきなり反則するっていう、
かなりグレーを攻めましたけどね今
多分今のでラインをこう探りに来たよね。
じゃあちょっとタイガーリリーみたいなやつね、これタイガーリリー、ピーターパン、
ああピーターパン、
はいはい、これインディアンみたいなやつね、はい、
はい、
そうです、これ
まあすごい簡単に言うと、オーガニックのタバコ派を使ってると、
全然、
まあだから高いっていう、
なるほど、
今で540円かな、
え、本体が税込みで、
そうですね、税込みで540円だと、
本体はいくらぐらいなの、
本体、
本体あ、税じゃない、税じゃないやつ、
あー、なんぼなんすかね、タバコ税が何パーなんかっていうのがわかん、めちゃくちゃタバコ税って高いので、
じゃあ1本50円しないぐらい、50円ぐらいってこと、12本ぐらい入ってる、
これぐらい、うん、20本入りなんで、
あ、20本なんだ、
なんぼやなんぼかなっていうぐらい
うん、25円ぐらいか、
タバコ税率は約 63% です、う
ん、へえ、
だからそんなに
540円のそんなに高いの税率、
そうっすよ、
ちなみに江戸くんも吸ってるんでしょ？
僕も吸ってるんですけど、僕はグローの
タ
バコを吸って、
それは俺でも知ってるわ、タバコ弱者でも、あれでしょ、加熱式のやつでしょ
そうですそうです、
僕はこれですよ、アイコス、
加熱式の
アイコスですね、その、はい、
中に入れるか、スピリットやけど、アイコスで吸えるってこと？
あ、吸えないです、アイコスは専用のこれが、
アイコス用のやつがあるんだ、へえ、やっぱ全然ちゃうんすか、なんか 味的にはもう満足してはるんですか、アイコスとか。
いや僕は紙巻きを吸ってるのはその満足してないからっていう理由なんですけど、
ジョニー・デップ
なんか別物、
はい、
あそれはありますね、
ジョニー・デップの
影響で手巻きもやってますので、うん、だから僕は今、うん、アメリカンスピリットと手巻きとアイコスとを吸ってますね。
あこれは
ちょっと後ほど出てくるのも、
エドさんからしたらもうマスターみたいな感じなんですか、タバコ、
まあ、ほぼほぼマスター。
ああなるほどね、ジェダイの騎士的に言うとマスターってことですね、じゃあ
どうちょ、それちょっと微妙なとこあるんですけど
ちょっとスターウォーズも入れようか、
そうすごいスターウォーズも入れよう
か、入れようこれあかん、ちょっと自然に出てくる自然に湧いてくるあのね、スターウォーズの話してたらこう手に力みなぎってくるフォースがみなぎ
ってくるどんな体してんす
かフォースがみなぎってくる、ちょっと謹慎しよう。エド君は、ね、はい、加熱式のグローやっけ、これは体には、
ね、
これね、あのタバコ弱者に教えてほしいんですけど、
はい、
もう安全なんですか、安全っていうかこう体に何かしらの 何はないんですか、もう加熱式だと。
結果的に言うとリスクは高いんですけど、まあまあ、同じぐらい、
まあ何でも言えるしね別に。
ただ、うん、燃やさないんでタールが出ないんですよね。
はいはいはい。あ特に
有毒は摂取できるんですよ。
特に有毒なというタールっていうこと
ですね。そうですね。物を燃やして出てくる毒素はないと。
うん、
ただまあニコチン等とうんぬん体に悪いものはいっぱい入ってますよって感じですね。
それを摂取するのと、何でしょうね、こう焼きそばを食べながらご飯も食べてたこ焼きも食べながらビールを毎日飲み続けるっていうのはどっちがやばいんですか。
いやまあ悪さのベクトルが違うんですよそれ、プリン体、プリン体の方でしょそれ
難しいところです、
ね、妖怪対お化けみたいな感じなんかな、ちょっとごめん、
そんな感じ
どっちも悪い、方向が違うっていう、
どっちが悪い
方向の問題です
よ。うちの会社はさ全面禁煙じゃないですか、なんか大変な思いしてるんすか、はい、2人とも
してますね。
あえでもその、うん、どうなんすか、なんかこう何分に1本とかっていうレベルではないんでしょう、その
あそこまではないですけど、昼休みの、20分はタバコ吸うために費やしてますよね。
いやでもそうだよね、なんかタバコ吸いに行った時のコミュニティみたいなのがあるんでしょ、このタバコ弱者にはそのそういうなんかこう桃源郷みたいなのがあるっていう噂を聞いたんですけど、
まあ、確かにタバコミュニケーションは
タバコ
ミュニケーションあると思いますよね
初めて聞いた。そういうの結構ひとときのなんかこうつかの間のみたいな感じなんですかね。
まあみんなリラックスしてるときなんでね、そこは。
西成、私出身なんですけど、西成にですね行くとですね、まあコンビニの前とかで、まあ、吸ってるわけなんですよね、いろいろな人種の方が。で、特にちょっと分かんないですけど、アラブ系なんですかね、ちょっと分かんないですけど、吸ってる煙の量がのろしぐらい上がってて色が紫みたいな状態なんですけど、それはどんなタバコなんでしょう。
そんなん見たことないです。
それ見たことない。発煙筒の可能性ある。
だいぶ怪しい。
タバコじゃない、
タバコじゃない。かしこまりました。
怪しい感じ。
それもマスター級っていうことでよろしいでしょ
うか。そうですね、完全にマスターですよそれは。
なんか超えたらあかんとこ超えちゃったみたいな感はあるんですけど。
いや話を戻すとさ、タバコ税がとにかく上がってるんですよね。
そうですね。
これはどれぐらいの頻度で上がってんすか。
でも2年に1回ぐらい上がってるんじゃないですか。
そんなもんすかね。僕が吸い出した時270円ぐらいだったんですよね。
安いな。なんかそれはあれ、マクドでハンバーガー60円ぐらいの時ってこと。
いや、そんな行かないです。そんな行かないです。
あ、そうやな。そんな昔に行った君生まれてないかもしれない。だからその幅で言ったらそんぐらいやんね。だからその、
う
ん、
まあまあまあ
今
その感じですね。
ね、2倍とか
ほぼ倍に近い。うん。
うん、そう。
でも1000円に上げても収益変わらんらしいですよ。税金の収益は。
まあでも日本はタバコ税と酒税とかが結構高いでしょ。多分海外に比べたら。
そうです
ね。だからそういう。やっぱここら辺はやっぱ税金はかけやすいんちゃうかな、国としても。なんかさ、ちょっと前に見てんけど、やっぱこうタバコ、まあニコチンじゃないですか。で、あとは、はい、なんだろう、カフェインを求めるマンもいるじゃないですか。でカフェインの摂取の仕方が、これどこやったっけ、 JT が開発したんかな、なんかそのデバイスがあって、なんかそのデバイスを吸うだけでニコチンじゃないか、カフェインが摂取できるっていうデバイスらしいねんけど、吸う、なんかね、そのデバイスから匂い出るらしくて、それを吸うとあのカフェインが摂取できるらしくて、カフェイン欲しいマンには、コーヒーを飲まなくても、カフェインが常に摂取できるからいいという、怪しげなデバイスなんですけど、
やばそうですね、
うん、だからちょっとね、そういうのはあるよね。だからそのカフェインで満足感を得るのか、まあ、それがニコチンなのか、そう。あとはあれかな、僕が結構前から言ってる昼休みをタバコを吸って過ごせる人はいいという話があるんですよね、タバコ吸ってない人からは。でそういう人の気分転換って、トイレに行くか、あとは足湯をするかみたいな選択肢になってくるんですけど、
ちょっと楽
しい。だからそうだね、タバコは、まあ、昔からそこら辺は息抜きにもなるし
っていう、まあ、でも今はタバコじゃない方がいいと思うんですけど、吸わない方がいいと思いますよ、やっぱ嫌いな人多いですからね。
まあね、
そうですね、
なんかこう煙で、なんかこうなんだろう、プロジェクションマッピングじゃないけど、ぐらいまでテクノロジーがいけばいいけどね。こう電子タバコやったらちょっとできそうな、なんかあるじゃないですか、ポテンシャル。煙をちょっとこう操る的な。
そんなに出ないっすよ、アイコスとかも。
意中の相手にハートマーク出すとかさ、こう煙で。そういう。
それ、ハートマーク出すんがめちゃくちゃ難しいっす
か、ね、ハートマーク。
煙を出さないのがいいんじゃないですか。
煙を出さないのがいい。そうやな。
そもそも。
まあまあ、いいっすね。あ、この、これはどうなんですか、これはまた違う話なんですか。
これが、まあ、よく似てるんですけど、
うん、
まあ、最近ベイプを買いましてですね、まあ、ベイプとは何ぞやという話なんですけど、
猿の T シャツのやつですか。
あ、全然違うんですけど、
あ、それ
のやつだっけ、
エイプ、
それのやつだっけ、あ、エイプ
まあこの一応今 URL を貼っているんですけど、
うん、はい、
まあ、見ていただくと若干わかるんですけど、
まあ、水タバコみたいな、
これなんですけど、
うん、
実はこれ、まあ、ニコチンは入ってないと。
ほう、ほう。
で、まあ、いわゆるリキッドっていうものを、なんか入れて、
こういうやつですね。
へぇ、
そうっす。
ああ、持ってんの。
こう。
え、僕にはアロマオイルにしか見えへんねんけど。
要は一緒ですよ、中身は。
ああ。
アロマオイルと。
あ、それを吸うってこと。
そうですね、
これを吸うんですけど、まあ、ここにあの一応海外から輸入したらニコチンも入れれるっていう、
うん、
え、ニコチンもタールもないんでしょう。
今はないです。
ってことは、それはそれを吸うと全然害がないってこと。
害ないんかな、どうやろう、
まあ、害っていうか、まあ
未知の害はあるかもしれない
です、ね、あ、まあ電子レンジみたいなもんですね。じゃあ電子レンジも微弱な電磁波が発生するって言いますから、害あるかどうかは死んでから分かるっていう話ですね。なるほど。
ちょっと ね、ベイプを買ってみたというのがあって、まあ、あの結果的に僕の場合、
うん、
手巻きと4種類になったわけですね。まあタバコではないですけどベイプは
口忙しいない
やまあおのおのちょっと用途が違うので、
あなるほど、
まあまああれなんですけど、まあやっぱ手巻きが一番うまいっすね、
うんうんうん
うん、
まあそらそうでしょう、
それは譲れないっす
ね、そらダイエットコーラより普通のコーラでしょみたいな感じでしょ多分
ほぼ、ね、でもリキッドがコーラですよ、見えへんけど、
あえっ、ー、とあれ匂いっていうか匂いが、
あそうですそうです、
へえ、あそんなそんなものもあるんだコーラみたいな、
フレーバーはいろんなありますね、
へえ、うん、トロピカルフルーツとかあるんすか、
ありますあります、
あります
ね、モンスターとかありますよ
ちなみに冷やし飴は
いや限界突破はないな多分
多分ない、
冷やし飴別の名を限界突破サンガリア、はい、
うそうですね、そうですね、ちょっと
あジンジャーはあるんで
しょうか、ちょっとないかなジンジャーもね、あるんかな、
ありますあります、
いやどんなもんだろうっていう、まあ
なんかあれやな、
とりあえず買ってみたと、
なんかビレバンに売ってる歯磨き粉ぐらいいっぱい種類ありそうやな味、
ああむちゃくちゃありますね、うん、いろんなメーカーが作ってるんで、
あ昔あのカレー粉味の歯磨き粉使ってたけどね、本当に歯磨いた気せえへんくて、
あ僕カフェ
聞くだけで気持ち悪い、
聞くだけで気
持ち悪い、カフェオレみたいなやつは使ったことありますよ、
カフェオレ、
あ、まあ、
カフェオレの歯磨き粉もらったから使ったことあります
全然歯磨いた気せえへん、あのカレーの歯磨き粉で磨いた後にチョコの歯磨き粉でもう一回磨くっていう全然味がね
はいはいはい、はい、飯
食った後みたいな、うん、いやーいいですね、
まあ、まあそういうのを
全然未知の世界、ちょっとアダルトな今日はアシューテックラジオですね、ちょっとこう
ですね、
まあまあ年齢制限がありますけど、まあ、次は年齢制限ないあの話題ですね、
じゃあ次
これ僕が
れ
書いたやつなんですけど、コルタナ終わるってよっていうやつですけど、
コルタナって何でしたっけ、はい、
Windows 10ですね、まあ、これ、まあ、テクノロジーの
これ来たなテクノロジーの話題、の
本命テクノロジーの話題いるとこ思ってね、あのコルタナ終わるってよっていうのはあのちょうど今日ですね発表があったと、
うん、これ、まあ、コルタナって
何考えたかな、
あれやね AI なんかな、アシスト機能やね、要は音声アシスト、まあ Siri みたいなもんやね、
Siri の、あの Siri の Windows 版みたいな感じですね、うん、が、終了しますと、まあ確かに使ってる人はほぼ見たことないっていうぐらいのシェアをしているの で、ね、
まあこれだって一般の人でも認知度低いで多分、
うん、うん、
まあなコルタナってのも名前自体がなんかこうなんやろな、サンタナみたいな、なんかこうちょっとラテン系のおじさんみたいな名前やもんねオルタナ的なうん、
まあちょっと具体的にご説明すると2021年ですね、来年に終了すると、
はい、やっぱりあんまり思った効果が見込めなかったから収束するっていう理由なの、
収束自体はあれじゃないですかね、多分なんか内容を見てたらサービスの刷新のために見直すみたいな感じでした、
うん、だからちょっと違うなんかになるんかもしれへんね、もしかしたら、
うん、かもしれないですね、なんかやっぱ365のシェアが増えてきたから、
オフィス365
なんかそれに、うん、そうですね、
コルタナはなんかあるかな、なんか、うちなんていうかな、まあ Windows の PC とかを例えば大量にこのセッティングとかするときに、エンジニアの人がやってて僕衝撃受けたんが、100台ぐらいの PC を全部並べて一気にコルタナ起動させててんや、だから要は コルタナって言って、そしたら全部がそれぞれ立ち上がってるコルタナが全部はいみたいな、何でしょうかみたいな言うねんけど、はいはい、全部の声が結構揃ってて、すげえなんか2001年宇宙の旅の春的な感じがあって怖かった。
へ
はいみたいな、
やってみたい。
でなんかこれ設定してくれみたいなのを言って、多分ね最初の立ち上げてから、うん、コルタナが多分デフォルト有効になってるんかな。それで最初の何個かの、設定は音声でできる、うん、だからその本当だったら前代にこう一個一個こうセッティングしないといけないのが、そのコルタナのその音声によって、うん、まあ全部一気に設定できるっていうので、うん、結構その、うんうん、効率アップのためにその人は使っててんけど、超大声で叫んでたよ、うん、その人。ウィンドウズアップそうそう、いいねよドラゴンボール
ドラゴンボール出そうか。
今のでもおもろいから、おもろいからね、おもろいからよ。
歌う歌う歌
う。それはや、なんかなんやろ、昔話に例えたらなんやろ、大声出す
大声出す
鬼が島行って鬼呼ぶぐらいの感じですかね。
グッド
ありましたっけ。
え、闇討ちなあれ、闇討ちもしかして、
あ、ゴースト・オブ・ツシマ的な
あかもしれない
です。おーいって、お前んちお化け屋敷みたいな。それはちょっとトトロですね。
そうですね、まあコルタナ終わるという、リリースがありましたので。
っていうかさ、
テクノロジーですね。
Siri もそもそも使ってる？
Siri は使ってないですけど、
うん、
電話とかの、呼び出しのやつあるじゃないですか、うん、名前なんだったっけ、はい、あと電話とかは音声で知らせるみたいなことをしているので、
あ、
まあ、あれのエンジンがどうなってんのかわかんないですけど、
確かになんかもともと俺殺してるかな、うん、アップルウォッチも殺してるし、
うん、
iPhone の Siri も殺してる。うん、
いやでも僕全く全部逆っすわ。僕フルオンですよ。
ああ、なんか予期せぬことをせえへん、大丈夫。
ああ、でも今日、まあたまにありますけど、まあ今日なんか、急に iPhone が Siri 起動して、
うん、
まあ、Siri 起動したって言ったら、Apple Watch が起動してみたいな。
ああ。
はいはい。
今、りょうさんめちゃくちゃ Siri 言ってるけど、全然起動してない、周り。
全然してないですよ。
へえ。やっぱ推理って言わなあかんのかな。
いや、声の高さとかもちゃいますかね。
なるほどね。ちょっとなんかご反応みたいなのは結構あったからさ、だからちょっと殺したんですけどね。うん、なんか最近さ、アレクサが枯れ草って言ったら反応するようになって、
うん、
だいぶちょっと風流なだいぶなんでしょうね、自意識過剰になってきましたね。あれ俺のこと呼んでるみたいな、あ、いや呼んでんっていうのあったけど、まあこれもちょっと先取りしすぎたんかな。コルタナもなかなか使ってないっていうのがあるわけじゃないですか、やはり、
うん、
うん、使わないとデータもたまらないですもんね。うん、
うん、そうですね、なかなか、
うん、
もったいないと言うべきなのかどうか。
マイクロソフトでいくと、リンナって知ってる？リンナっていうチャットボットなんですけど。
リンナ、はいはい、知ってます、知ってます。女子高生リンナとか
のやつですね。そうそうそう、女子高生の AI をマイクロソフトが開発して、それを使った LINE とかで会話できるサービスなんですけど、あれは結構息長いもんね。うん、でそのなんか最近、リンナの元に使われてる AI を結構いろんなサービスに展開してるったりしてるらしくて、MS とかが。うん、って言ってて、ちょっとそのつながりでいいですか、チャットボットつながりで、
はい、
チャットボット作ってみたっていう話なんですけど、 はい、これはまあ、チャットボットっていうのはそのチャット言語をこうこっちが送れば返してくれるっていうロボットみたいな感じなんですけど、ずっと前からいろいろちょっと作ってみたいなと思ってたんですけど、うん、結構簡易的に作れるサービスが、はい、ツイッターであって、うん、あなたが作る会話 AI っていうやつなんですけど、
はい、
これ2人とも多分あの見てもらったかもしれないですけど、あの自分のツイッターのアカウントを連携するだけ使えるサービスで、自分がこう、はい、うん、今まで投稿した、文章を分析して、勝手にまあ自分の、まあ、疑似的な自分というかチャットボットが作れると、うん、でその、うん、チャットボットと会話できるみたいなサービスなんですけど、昨日からずっとこれで遊んでてこういう感じであのこんばんはみたいな、でアシューテックラジオさんを真似た会話 AI っていうのが出てきて、こんばんは、俺は父の日で行くって言葉有名ですよね、ちょっとわけわからんこと言ってくるんですけどで、なんかここで僕がなんかコメントしますと、こんにちはと、こんにちは、そしたら、ヤバミです。昨日はビールのことについて考えて寝れませんでした。
ポンコツさん。
これはすごい。なんか自分がね、多分今までツイートした内容を分析してんねんけど、返しが JK っていう。
うん。
で、昨日はビールのことについて考えて寝れませんでしたって来たから、なんて返そうかな。そんなにビール好きなの？そんなにビールが好きなの？って返すと、なんてくるかっていうと、なんかね、結構考えてるみたい。いいですね。父の日というと、父の日も捨てがたいですねって、ちょっとわけわからんこと言い出して。
父の日好きすぎ
て。父の日、なんかね、多分こう、僕のツイッターとしてる中の父の日のトークが多かったんか、うん、ちょっと分からんねんけど、なんかそ偏りがあるみたいで、こいつの場合は、リモートっていう言葉を多用したり、父の日を押し入れに詰め込んでませんでしたかっていう、押し入れっていうことも結構出てきて、だからなんか僕のそのツイートのなんかこう、
うん、
偏りを分析して、性格というか人格が形成されてるみたいな感じなんですね、はい、でこれウェブでできるサービスなん でリロードすると、うん、この下になんかなんかね、こ多分ねこれを参照して答えてるよみたいなことが書いてて、
うん、
なんでしょうね、ペヤング、テレワーク、反応、世界、10分に興味があるって、ちょっとわけわかんない並びなんですけど、多分僕がツイートに、ツイートしてたんですね。ペヤングとかテレワークが書かれたツイートを。で、その、はい、多分文章を解析して、AI を作ってるみたいな感じなんですね。で、こんばんは、リモートには足向けて寝れないですよねっていう、なんかちょっとわけわからん、ちゃんと返してきて
ます。リモートしてる
そう。リモート大好きやなってちょっと返信すると、うん、やな、そうすると嬉しいです、必殺技使えます、リモートの呼吸1の方リナックス、驚きました
ちょっと面白い、
だいぶ
ちょっと面白い、
なんか突然鬼滅の刃入れ
ちゃんとトレンドも入れてるっすね、
鬼滅やんっていう、ちょっとすごいね、うん、ちょっと褒めてみようよね、鬼滅やん、すごいね、そしたらそうなんですね、アウトランダー見たら元気出そうですよねこんなん言った覚えないんすけどね、ちょっとなのでぜひちょっとね、多分この先輩、例えば先輩とのやり取りをこの先輩が送ってきたチャットをここに入力して、この自分の AI が返してきたことを先輩にチャットで返すと、何回目のターンで切れられるかチャレンジみたいなのをちょっとやってみたいなと。
ああ、いい
ですね。ちょっと結構イラッとするようなこと言ってくるんでね。これぜひ、作ってほしいですね。まあ、基本的にはポンコツなんで、まあこれでも、5秒ぐらいで作れるんでね、ぜひアカウント連携するだけで作れるんで、一回やってみてください。
面白いですね。
そう、これね、本当はちゃんとしたチャットボット作ろうと思ったら、データベースっていう、うん、なんかこういろんな言語を登録して、で質問とかも予想したいのをある程度設定して、うん、こういう場合はこれを返すみたいなことを、まあ、設定したりっていうのが必要なんですけど、うん、そこら辺の情報の参照ソースが自分のツイートっていう、なので簡単にできるっていう仕組みなんですけど、
うん、
僕本当に作りたいのは、お便りを勝手に考えてくれるチャットボットを作りたいんですよね。なんか微妙なニュアンスの悲しい時みたいな、うん、自分が打ったら悲しい時にまつわるいい感じのお便りの質問を投げかけてくれるチャットボットみたいな。感情を入力するとそれにちょっと対応した質問を返してくれるみたいな、うん、ちょっとそういうの作られへんかなと思って、で、
うん、
質問を考えるのが一番難しいやんか、お便りの、
うんうん、
か質問の、ソースを例えばヤフー知恵袋から、
うん、
なんか分からんけど CSV で抜き出せれたら作りやすいよね。
なるほど。
データベースにして、うん、なんかそういうのを作ったらすごい売れる気がする、ポッドキャスターにの人に、ポッドキャスターやってる人に。やっぱお便りが一番やっぱ欲しいじゃないですか。
うん
うん
うん、なんかそういうの面白そうやなって。チャットボットは結構
うん、
そういうニッチなところで使うっていうのがやっぱ一番いい使い方かなというふうに思いますね、これは、
うん、面白いですね、
うん、はい。あとはどうかな、ちょっとこれ言っときましょうか、一人暮らしのプレイリスト、
うん、
これちょっと言い忘れてたんですけど、はい、前回一人暮らし会をやったじゃないですか、前々回か、
うん、前々回ですね。
その時に、うん、結構一番大切なことを言うの忘れてたなと思って、
ほう、
一人暮らししてる時に聞くプレイリストを僕とエド君で作ったんですけど、それを全然告知してなかったなと思って、
うん、そうですね、
これあるんですよ、あるんですよね、一人暮らし専用プレイリストって、音楽の
作りましたね。
これエド君のタイトルは、うん、何でしたっけ、一人暮らし、
サバイブ、一人の6畳半
一人の6畳半っていう、そのちょっと
僕の間取りです、
詩的なタイトルなんですけどちょっと後でリンクはつけとこうと思ってるんですけどこれはなんかどんな思いを込めて、ちょ簡単に説明してもらっていいですか。
どんな思い、
なんかまず最初何曲あるんかな、16曲、1時間12分でまとめられてる。
そうですね、
やっぱ一人暮らしの
でしょうね、
特に
ほんまに、
シーズン関係なく、
そうですね、ほんまに一人で部屋にいる時に聴きたいなって曲を個人的に集めただけですね。
いいじゃないですか、僕ノートとか入ってますしね、スキマスイッチの、
で、
佐野元春のサムデーも入ってるし
いいっすよね
好きなところで行くとねビリー・ジョエルも入ってますからね
ビリー・ジョエルこれいいっすよね
ビリー・ジョエルいいよねなんかビリー・ジョエルにエド君の年でハマるって、まああんまないじゃないですか、うん、それはやっぱ一人暮らしの魔力なのか
趣味の問題ですね、うん、
そうそう、なんか思い出の一曲とかあるんですか、一人暮らしでこれよく聴いてるなとか、まあ1年ですかね、まだ一人暮らしして、
なんでしょうね、でもそれこそ、うん、キングヌーの白日は、
あ、入ってるんか、
ずっと聴いてますね、うん、なんかこの曲はいつどんなタイミングで聴いても、
うん、
なんか、うん、PV の人になれるみたいな、
あこれは
かりますか、ね、
オールデイズというか、いつでも聴いてもいいと、
いつでもどこでも、まあ、ましてや一人暮らしでのんびりしてる時に聴くのが好きですね、これは。
めちゃくちゃ流行ったもんね、しかも
ねえ、
ね、 ガチャピンまでカバーしてなかった。
ガチャピン歌ってました
ね。そうなんすか、
うん、
そ
うそうそう、
知らんかった。
いいよね、ここら辺のプレイリストは。なんかさ、最近ポパイ、雑誌のポパイも今週、はい、今月かな、うん、今月は音楽、僕らの好きな音楽的な特集やったんですよ。でなんか Spotify でプレイリストを作って、うん、なんかこう公開してたけどね、やっぱりおしゃれの代名詞 Spotify でプレイリスト作成ということで僕たちも Spotify で作ってますんで、これちょっとぜひリンク貼っときますわ。
ぜひいいねしてください。
そうやね、これいいねの数わかるもんね。
わかりますね、うん、作った人
は。まだ僕しか教えちゃうから、まだまだ誰にも知らせてないですからね。うん、これ Spotify のプレイリスト面白いところは、もちろんロックかけるんですけど、全員で編集もできるようにできるんですよね。共有するみたいな。
そうですね、それが面白いですよね。うん、
ある意味便所の落書きにもなるということで。はい、僕は、僕は一人暮らし括弧夏っていうプレイリストを作ったんで、これをちょっとリンク貼っときます。これは Apple Music のプレイリストも作ったんですけど、はい、はい、
うん、
ハワイアン6とかあんま知らんかな、クリコーダーカルテとか有名なんかなとか、ちょっと音楽だけのやつとかもあるんですよね。歌、はい、歌なしっていうんですかね。マリオネットとか、なんか、マンドリン的な音とか。
そういうのもいいですよね、一人暮らしはなんか。
そう。なんかちょっとこう、なんですか、ね、ゆったりした感じになるというか。
うん、
細野晴臣って知ってる？ハッピーエンドとか。
いやー、知らんすね。
YMO の人やねんけど。
ほうほう、
あとなんか、そうそうそうそう。
YMO ってテクノサウンド的な感じですか？
ああ、そう、ドカンの人、うん、立体的な音作ったりしてる感じの。あとまあ若者のすべてとかね、フジファブリック、
フジファブリック、ね、中央フリーウェイが僕いっちゃツボよ、ね、
これ知ってる、知ってる、荒井由実の松任谷。
これは僕はよく聞いてましたね。
いいよね、なんか土日感あるよね、この
土日感すごいです。
これ聞きながらちょっと洗濯物干したりとかするといいけどね。
ジブリの主人公になった感じが、ね、
あ、そうそう
っていう例え話が出てしまいますけど、
魔女宅の危機になった気分で、
うん、これ昔話にはちょっと例えにくい、
例えにくい、中央振り何でしょうね。うん、いいですね。スガシカオとかね、ミスチルの蘇生とか、うん、まあ、まあ夏の一人暮らしの時を想定した。音速ラインって知ってる？
うん、知らん、
あんまり知らん。そうか、
知らないですね。
じゃあまたぜひ、いいですよ。これはなんかスピッツみたいな、こうちょっとみずみずしい感じでもある、
うん、はい。
まあちょっとこんな感じで、一人暮らしの人にはぜひ聞いてほしいプレイリストを公開しますんで、ぜひお聞きください。はい、
はい、
なんだろうな、あともうちょっとですけど、 TikTok が今話題になってるみたいですね。これ中国が発祥とか、バイトダンスという会社が TikTok 提供してるんで、中国に情報抜かれてるんちゃうかっていうことで、日本で使うのは禁止するしないみたいな話がねありますから、
うん
うん、これちょっと最近似てる話で Zoom とかもありましたもんね。なんか中国にサーバーが、うん、Zoom のサーバーがあって、なのでもしかしたら中国に情報を抜かれてるんじゃないかみたいな、
うんうん、
でもなんかこれは最近解消されたっていうか、リージョンというか、サーバーの場所を選べるんで、なので中国を外すことができるらしいんでね、結構それで、まあもともと中国の企業っていうか、シリコンバレーの企業なんで、
うん、
まあ、あんま関係ないですけどね、社長というか創業者が中国とアメリカのハイブリッドというか、
うん、
クォーターらしいんでみたいなところから来てるんですかね、多分。うん、TikTok は2人ともやってますか、見てますか？
見てるだけっすね。
僕はやってないですね。見てもない、TikTok は。
ついつい見ちゃいますよね。
僕ら高校生の時、あんなキラキラしてなかったです
よね。なんか上地雄介のひまわりやったっけ、
はい、
聞きながら一斉にジャンプしてなかった、
うん、なんか、
そんなキラリアかしい
青春。いや俺その動画ばっかり見てねんけど、あの高校生が卒業式に一斉にジャンプす、こうジャンプして、上地雄介のひまわり聞きながらで着地する瞬間に服装変わってるみたいな動画なんですよね、
はい、
めちゃくちゃ見てる。
ちょっとわからんな、
ジャンプする曲じゃないと思いますけど、うん、ウルトラソウルじゃないんだよ
世代が
世代が
ね、ちょっと出る、ジャンプする曲ってねいろいろあるもんね。
そうですね、
ウルトラソウルジャンプ確かにしてたかな。何でジャンプしてたかな。
何でジャンプしてたかな。
ジャンプがあれだよね。
ジャンプすらしてなかったですよ。
そうでも
高校
TikTok、 そうそう高校生の投稿がやっぱ結構多いかな。なんかなんかこうチャレンジ。
それは
チャレン
何を目的に見てるんですかね、うん、その女子高生がワーキャー言うてるのを、
うん、
なんかエロい目で見てるってことですか。
いやまあまあそういう人も全くいないとは言い切れないですよね、うん、可能性としては。
まあまあまあ、ま
あまあ、あるっすよね多分、うん、可能性としては。
なんか どういうその
あとはなんか自分が体験できなかった青春をそこに見出してるという可能性、はい、
まあ、そうそうそう、なるほど、そういうことか。
ただ様々なコンテンツがあるんですよね。で自分がそのこう見てるやつに最適化されていくんで、だんだん裏で AI というか、
じゃああれってことですか、なんか可愛い女子高生ばっかり見てたら可愛い女子高生ばっかり
っていうばっかり表示されるから、どんどんそれしか、
はい、
うん、
はい、
民謡になるんでね。
第三者からしたらもうこいつめっちゃエロいやん思われてるってことでしょ。
まあまあまあ、まあ、
そうやな。だから、だからね、ちょっと散らしといた方がいいと、うん、見るコンテンツ
かも開き直るかっていう
か、開き直るかやね。だからそのあと 何があるかな。なんか踊ってみたとかが多いよねやっぱ。
ああ多いですね、
うん、ああなるほど。
な今で言う、なんだろう、ヴァンパイアウィークエンドじゃなくて、ウィークエンドか。ウィークエンドの、流行ってる曲、キャリーとかが踊ってたやつ。うん、とか、部屋で踊ってみたいなやつとか、星野源の、うちで歌おう、うん、踊ろう的なやつの、ギター弾いてるやつあるやん。はいはい、で、ギターだけ麻雀してるみたいな。
あれは思うですね。
ああいうやつとか、コラ系が多いかな、結構。そう。TikTok はめちゃくちゃ見てまうよね、やっぱ。
やっぱ最近の流行りの、何ですかね、発祥地というか、
トレンド。
TikTok で流行ったものはどんどん流行るみたいなのあるんで。
やばい、
うん。
そういうのを観察するには面白いですね。
営業もちょっとやっぱ TikTok しなあかんのちゃいます、これからの営業は。5秒ぐらいで掴むというか。
いや、うん、それあれ大事ですからね。
あ、いう、絵を描きとか言って、ちょっとごめん。そういう感じでね。いや
どういう感じ
どういう感じかは、なんとも。
まあ、TikTok はね、もしかしたらマイクロソフトが買うという話がありますから。
あ、はいはい、
もしかしたらコルタナじゃなくて TikTok になってる可能性ありますよね、 Windows 10次更新した時に。
それおもろい。
いきなり立ち上げた TikTok、 上地雄介のいや、ひまわりが流れて青い空と雲って言って、俺らは
つってこう、
俺らはひまわりさつってこう やいいね。
いやそれはそれでいい。
めっちゃいいわ。はい。ということで、次回はちょっと今日はここら辺にしますか。なんかあります？次回でも2人会よね。
そうですね、
うん、
なんか意気込みとかあります？なんかこれやってみたい。
あ、僕あれ健康グッズがまた1個増えまして、
ね、おお。
ちょっとそれをまた喋ろうかなと。
いいね、
いいですね。
むっちゃ震えるやつ買ったんでまた言います
わ。楽しみや。
それは西野カナとどっちが震えてるの？
西野カナの多分1万倍ぐらい震えてます、ね、
相当やな。
倍は、はい、わかりました。
はい、はい、
昔話に例えると何でしょうね。震える、
うん、
昔話。
震える昔話。
震える。メロス的な。メロスは激怒した的な。震えるぐらい。メロスぐらい震える。
メロ。
おお。
まあまあまあ、それ難しいかもしれないですね。
まあ、メロスが切れて震えてたんかどうかは知らないですけどね。
わからんよね。さあ。ということで、じゃあ来週は2人会ということで、
はい、
楽しみにということで、はい、じゃあ今日の足湯テックラジオはこんな感じで、はい、終わります、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、はい